トラックナンバー5。心がけよう、サイバーセキュリティ。今や、暮らしに欠かせない存在となったインターネット。情報収集をしたり、動画や音楽、ショッピングを楽しんだり、コミュニケーションツールとしても日常的に利用されています。そうした中で、インターネットを悪用した手口によるトラブルが、多く発生しています。インターネットを安全、安心に利用するために、心がけるべきサイバーセキュリティについてご紹介します。インターネットでのトラブルといえば、ウイルス感染などが思い浮かびますが、最近はどんなトラブルが発生しているのでしょうか。
最近、家庭で多く発生しているトラブルとしては、サポート詐欺や偽 SMS、いわゆるショートメッセージサービスを悪用した被害が発生しています。
サポート詐欺というのはどのようなものなのでしょうか。
パソコンがウイルスに感染しているなどの偽の警告画面を表示し、そこから有償ソフトウェアの購入や遠隔操作による有償サポート契約へ誘導する詐欺になります。偽の警告画面が実在する企業のロゴを装っていたり、画面が閉じられない、警告音が鳴り響くなどでユーザーを焦らせる仕組みになっていたりします。そして、偽の警告画面に表示されたサポート電話番号に連絡するように誘導してきます。
警告画面が閉じられなかったりすると、サポートに助けを求めたくなりますよね。電話をかけるとどうなるのでしょうか。
よくある手口として、まず、電話をかけてきたユーザーにソフトウェアをインストールさせようとします。パソコンの遠隔操作を可能にするためのソフトウェアであることが多く、インストールしてしまうと、遠隔操作で、さらに不安を煽る表示を出すなどしながら、有償サポート契約を迫り、契約代金を支払わせようとしてきます。
電話しなければ、パソコンは本来問題ない状態ということですよね。
その通りです。正規のセキュリティサービスで、警告表示に電話番号を表示して、電話をかけさせ、サポートを行うことは、通常ありません。警告画面に表示された電話番号は正規のものではない可能性が高いので、とにかく決して電話をかけてはいけません。また、突然表示された警告画面のメッセージには、一呼吸して冷静に対処することも重要です。警告音が止まらないような場合は、慌てず、まずはパソコンのボリュームを下げて落ち着きましょう。偽警告の解除や不正アクセスなど、技術的な対処方法は、IPA 情報セキュリティ安心相談窓口で紹介しています。電話 03-5978-7509 03-5978-7509平日、午前10時から12時。午後は13時30分から17時まで受け付けています。
慌てず、一旦落ち着いて、偽の警告の可能性を考えてみる必要がありますね。もう一つの偽ショートメッセージによる被害とは、どのようなものなのでしょうか。
例えば、宅配業者から、不在のためお荷物を持ち帰りましたのような文言で URL が記載されたショートメッセージを受け取ったことはありませんか？これは近年増加している偽ショートメッセージです。宅配業者や通信事業者、公的機関などを語った偽ショートメッセージで、記載されている URL をタップすると不正なアプリをインストールさせられたり、ID やパスワードを盗まれたり、さらには クレジットカード情報を盗まれるなどの被害が出ています。
これ、私も受け取ったことがあります。短い文章で確認を求める URL が貼ってあるだけなので、心当たりがあったりすると信じちゃいそうですよね。
こういった偽ショートメッセージが出回っていることを知らないと気がつかないかもしれませんね。もしこれまで見たことのないショートメッセージが届いたら、 URL をタップする前に公式サイトなど確かな情報源を使って真偽を確認しましょう。また届いたメッセージの全文や一部をインターネットで検索してみると、そのメッセージに関する情報が得られる場合もありますよ。
こうした手口で連絡してしまったり請求にあったりした場合は、どこか相談できる窓口などはあるのでしょうか？
不安な場合は消費生活相談窓口にご相談ください。消費者ホットラインいやいやに電話すると、最寄りの消費生活相談窓口を紹介してもらえます。
生活に欠かせない存在となったインターネットですが、悪意ある手口も複雑化、巧妙化してきているので、十分に注意が必要ですね。インターネットを安心して利用するには、どのような心がけが必要でしょうか？
インターネットを安全、安心に利用するために、サイバーセキュリティ対策9箇条を心がけましょう。1、OS やソフトウェアは常に最新の状態にしておこう。OS やソフトウェアは最新の状態にアップデートして、セキュリティソフト、アプリの導入を検討しましょう。2、パスワードは長く複雑にして、他と使い回さないようにしましょう。パスワードは長く複雑にして、サービスごとに別々のものを設定し、他人に知られないようにメモをするなら、人目に触れない場所に保管しましょう。3、多要素認証を利用しよう。多要素認証は、パスワードと生体認証、パスワードとワンタイムパスワードなど、複数の要素を組み合わせて本人認証を行う認証方式のことを言います。多要素認証を利用することで、より強固なセキュリティとなり、なりすましなどの不正利用を防げると期待されています。大切な情報の管理には、多要素認証を採用しているサービスを選びましょう。4、偽メールや偽サイトに騙されないように用心しよう。企業やサービスを装った偽のメールやサイトが存在します。個人の情報を入力したり、ダウンロードしたりする前によく確認しましょう。5、メールの添付ファイルや本文中のリンクに注意しよう。身に覚えのない電子メールに添付されたファイルを開いたり、リンクの URL をクリックしたりしないようにしましょう。6、スマホや PC の画面ロックを利用しよう。スマホや PC は個人情報が詰まったものです。他人に見られないよう画面ロック機能を使いましょう。7、大切な情報は失う前にバックアップしよう。大切な情報が機器の故障やサイバー攻撃によって失われることのないよう、別のハードディスクなどに複製して保管しておきましょう。8、外出先では紛失、盗難、覗き見に注意しよう。飲食店などで席を離れる時など、端末を置き去りにしないようにしましょう。電車などで利用する時も、覗き見防止機能などを使い注意しましょう。9、困った時は一人で悩まず、まず相談を。困ったり迷ったりした時に相談できる人を確保しておきましょう。 各機関の相談窓口も活用してください。
インターネットを楽しく便利に利用するためには、皆さん一人一人がサイバーセキュリティについての関心を高め、理解し、取り組むこと。サイバーセキュリティ for all が大切です。2月1日から3月18日までの期間は、サイバーセキュリティ月間です。サイバーセキュリティへの意識を高め、理解を深められるように、普及、啓発イベントが多く開催されます。ぜひこの機会に、サイバーセキュリティを心がけていきましょう。